西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、西宮から宇宙へ、西宮の星空案内と題して、ゲストティーチャーに星のソムリエ西宮の別木久和先生をお迎えしてお届けしています。別木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この星のソムリエ西宮というのは、播磨宇宙講座の一期生で結成なさっている、そんな星のソムリエの、グループでいらっしゃるんですけど、星のソムリエっていうのがね、先週なんかすごいおしゃれなネーミングだなということで、皆さんも覚えていただけたんじゃないかと思いますが、さあ今日はですね、この夏の星空の見どころということで、ぜひご一緒にね、空を見上げていろいろと観察もしていただきたいなと思うんですが、木星も土星も見られるということで、
はい、ね、
結構面白い夏になりそうですね。はい、はあ、じゃあまずは何から観察していくのがいいでしょうか。
一番身近というか、
はい、
目で見てもよくわかる月からちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、
なんかスーパームーンだったりとかね、この間のストロベリームーンだったり、
ね、
いろんな名前がついてて、おーとか思って改めてね、ちょっとびっくりしたんですが、
いろいろね、名前つけていただいて、一部では天文の学者さんは迷惑してる人
かもしれないですね。
ただ、一般の方が興味持っていただくという意味では、はい、いいかもわからないです よね。
入り口としては、はい。じゃあまずは月の観察ですが、
はい、
はい、
そうですね。天体望遠鏡があると、小さい望遠鏡でも月のクレーターってのは結構よく見えます。
そうなんですか。
はい。双眼鏡であったって結構よく見えるんですけど、
うん、
ただね、ちょっと注意していただきたいのは、満月の頃が一番よく見えるんちゃうかなと思っておられる方がおられるんですけども。
だから全体が見られるし、ちょっと明るいし、みたいな。
はい。
はい。
月って結構デコボコなんです。クレーターとか山脈とかがありまして。
うん、
で、それってね、実は影があるから、それをデコボコであるっていうのがよく目立つんです。
はあ、はあ。
ところが、夏の昼間、影ってあんまりできないですよね。真下にしか。
はい。
で、朝とか夕方とかいうのは、長い影ができて、よくわかるんですけども、それと同じように、月のデコボコのクレーターのとこも、月でいう朝とか夕方の方が、影がよくわかって見やすいんです。で、それっていうのは、月の欠け際なんです。
欠け際。
はい。だから、はい、例えば、半月だったら、その半月のこう切れてるとこが、実は明け方だったり夕方だったりするわけなんです。
はあ。
だから、そこの部分が、影が長くて、
はい、
要するに月のデコボコが、すごくよくわかる。
なるほどね。
だから、それぞれね、欠け際のあたりっていうのが、
はい、
こう、見頃っていうか、見どころっていうか、そういうわけなんです。
満月はちょっとあかんのですね、そういう意味では。
はい。満月は満月でね、満月でないと見えない部分っていうのも、あることはあるんですけども、
はい、
実はそれは結構、マニアックだったりするんです。
なるほど。まずはじゃあ、その欠け際のところのその凹凸だったりを、見ていただきたいと。
はい。で、三日月ぐらいから、
うん、
半月ぐらいを通り越して、満月よりも、ちょっと前、二、三日前ぐらいまでの間っていうのが、欠け際がよく見えますから、
はい、
その頃を見ていただくのが一番いいかなと。
じゃあズバリ今年の月の観察に一番いいだろうという時期を、はい、別木先生教えていただけますか。
はい、8月でいうと、はい、8月の8日8日ですね、はい、これが上限半月なんです。でその前の3日間からその後の3日間ぐらいだから8月の 4,5 日ぐらいから11日12日ぐらいまでの間、
はい、
このあたりが一番ベストかなと。それから9月に入りますと9月の6日が上限ですのでその3日前9月の2日3日頃から9日10日頃このあたりに月に望遠鏡、まあ、もしくは双眼鏡を向けていただくと、
はい、
あのクレーターなんかもよく見えるかな。
はあ、そうなんですか。やっぱりその見頃というか時期があるわけですよね。
そうですね。
うーん、ぜひ今のお話を参考に8月の上旬ですよねと、まあ、9月の上旬ぐらいですかね、はい、
あの月はね、
うん、
望遠鏡なんか覗く機会があれば、
はい、
あの時間があったら結構ですけども、うん、スマホにね望遠鏡を覗かせてあげてください。
あの結構ねスマホで写真アップなさってる方ですごい写真が時々あるんですけど、
結構ね、はい、覗き口に合わせるっていうのは難しいんですけども、
は
あ、うまいこと愛さえすれば映ります。
綺麗な写真が撮れますか。
はい、
へえ。じゃあぜひチャレンジしていただきたいですね。
はい、
月以外に結構見やすい星というと何がありますか。
この夏はね、
はい、
木星と土星をぜひ望遠鏡で見ていただきたいなと思います。はあ、
これやはり望遠鏡がないとちょっと見にくい。
そうですね、
うん、
あの目ではね、はい、あ、それあれが木星ですよ、あれが土星ですよっていうのははっきりわかります、
はい、
だけど他の星と見分けつかないですね
そうか、
知ってないと。
もう望遠鏡で見たらもう全然違う姿を見せてくれてるわけですね。
はい、あの小型の望遠鏡でも、
はい、
ちゃんと木星は縞模様が見えます。
見えますか。
はい、土星は輪っかが見えます。
うわ、もうあれが見えるともうワクワクしますよね。
はい、
へえ。でもこれもやっぱり見頃というか時期があるんですか。
はい、木星に至っては梅雨明けたらもう夏から秋にかけてが見えています。
はい、
それから土星についても梅雨明け頃になったらもう見えてるかな。梅雨明け頃から初冬ぐらいまで見えてくるかもわからないです。
ほう、
夏休みだったら真南を見てやってください。そうするとまあ8時9時頃だったら南で一番明るい星が木星です。
ほう、なるほど。
だから間違わないです。
うん、
で土星については木星から、まあ、天の川が木星の東か流れてるんですけど、実はまあ西の目ではちょっと厳しい。
で、はい、
そこからちょっと離れたところに木星だから東側っていうのは、まあ、南を見たら左側になるんですけども、はい、のところに土星が栄えています。
木星が、まあ、まず真南ぐらいにあって
一番光ってます。
光っています。それをずずずっとちょっと左手を見ていただくと土星が、
木星に比べて土星は少し暗いですけど、それでもね、はい、明るく輝いています。
うーん、でこれを望遠鏡でご覧いただくともう輪っかがしっかり見える。
はい、
はあ。いやでも本当にああいうのを見るともう本当に虜になる方って多いでしょうね。
で、そうですね、ほんまに見えるんやというような感じで言っていただいてます。観望会なんか来てと望遠鏡を覗いていただいた方なんかでは。でね、木星に至ってはその輪っかにね、縞模様に
木星ね、
はい、縞、はい、模様に、あ、輪っかもあるんですけど、これはね、すいません、地球上からは見えません。
あ、え、木星にも輪っかがあるんですか。
はい、ボイジャーっていう人工衛星っていうか、 宇宙船が行って見つけてきたんですけど、はい、これはね、地球からはすいません、見えないんです。
はあ、いろいろまだまだ我々知らない秘密がいっぱいあるんですね。で
その代わりと言ったら何なんですけど、うんうん、木星にはね、赤いね、模様、大赤斑って言うんですけども、これがね、見える時があります。
うん、
で、これはね、木星上の、まあ、言ってみたら、台風なんです。嵐。
そうですか。はい。
で、それがね、見えてる時期と見えてない時期っていうのがありまして、
うん、
見えてる時期だったら、その大赤斑も、小型望遠鏡で見えるかもわからないです。
はあ。まあ、常に結構見えてる星ですけど、じゃあその、やっぱり時期によっていろんな見え方もするし、ちょうど観測に適した時期とかっていうのもあって、今年はもうこの夏が、
はい。
その、ベストシーズンということになるわけですね。はあ、星座表とにらめっこしてね、やっぱり星空を見上げてらっしゃる方って多いと思うんですけど、夏はやっぱり大三角ね。
そうですね。
って言われてますけど、あれはどうなんですか？見つけるのは難しいですか？
ちょうど七夕の星ですよね。
はい。
織姫星。
はい。
まあ、琴座のベガっていう星なんで、でしたけども。それから、剣牛星、彦星ですね。
はい、
これは、わし座のアルタイルって星。で、それから、もう一つ、白鳥座のテレブ。で、これで、夏の大三角と呼ばれてるんですけども。で、実はね、七夕の頃っていうのは、これらの星っていうのは、まだちょっと見にくいんです。で、なんでかと言いますと、これらの星が、そこそこ空の高さに高く上がってくるっていうのは、まあ夜の9時半とか10時頃。
ちょっと遅くなってからということですか？
だから小学生あたりだと、はあ、そろそろ寝る時間かなと。
そうですね。
なってしまうんですけれども、うんうんうん、まあ、これらの星がよく見えるのは、夏休みに入って8月頃になってくると、まあ、7時、8時でも、まあ、7時はダメか。7時はまだ空が明るいですよね。で8時9時頃でも十分な高さになっているので、
うん、
見つけてあげることができると思います。
はあ、じゃあ小学生の皆さんが星空観察をなさるのはもう夏休みのかなり終わりの方がいいと。
そうですね、
はい、
まあ、8月に入って8月の下旬ぐらいになってくると、うん、もう日が暮れてすぐ夏のこの大三角、
はい、
織姫星とか彦星なんかがもうすぐ見えると、いう時期になるかなと思います。
そうですか。じゃあぜひ見つけていただきたいんですが、さっきちょっとお話にも出てました天の川ですけど、
はい、
西宮じゃなかなか難しいんですか、見るのは。
そうですね、ちょっと厳しいかもわからないです。
は
あ、ちょうど夏休みですので、
ま
あ、キャンプに行かれた時とか、それからね、田舎へ帰られた時なんか、
はい、
で、まあ、他のそれ以外の旅行行かれた時くらい空があるとこ行かれたら、ぜひ見ていただきたいなと思います。
うん、
天の川っていうのは、我々がいる銀河系を見ていることになるんで、夏以外でも見える季節があるんですけども、
うん、
夏が一番濃い天の川が見れるんで、見やすいです。だからぜひ、うん、夏の季節に、そういうところに機会があれば、
うん、
見ていただいたらいいんですけれども、
けれども、
暗い空がいいって言ったんですけども、月って結構邪魔なんです。
あら、明るいわけですね。月が
月って結構ね、
はい、
明るくて、
うん、
天の川が見ようと思うと邪魔になるんで、
はい、
月のない時期、
新月の頃ですか？
そうですね。それから、はい、まあ、満月超えると、
はい、
月が昇ってくるのは、夜中とかになってくるので。
遅くなりますね。はい。
その頃に見ていただく方がいいかなと。
はあ、そうなんですか。
はい。
でもなんかやっぱり天の川って思うのは、ちょうど七夕の頃で川を渡って二人が会うんだよみたいなね、お話を思い出しながら見上げるんですが、じゃあその頃っていうのはなかなかちょっと肉眼で天の川っていうのは西宮からは見づらいというか。
そうですね。で、月のない時期となりますと、
はい、
7月ではやっぱり下旬。
下旬。はい。
から8月の頭ぐらい。
はい。
まあ、2日3日ぐらいまで。8月でもやっぱり下旬。
はい。
から、まあ、9月の1日2日くらいがちょうど、はい、まあ、あの夕方から、まあ、お子さんが見やすい時間帯です、まあ、9時頃だったら月がないんで、うん、まあ、もう暗いとこ行ったら天の川ってすぐ分かりますから、
はい、
あの南の空から頭の上東の、まあ、ちょっと北東の空あたりを見上げていただくと天の川があるのが分かるかなと思います。
はあ、ぜひねチャレンジしていただきたいと思いますが、はい、まあ、あの本当にこの夏、まあ、いろんなところで星空を見上げながらね、あれあの星この星って探していただきたいんですが、あの流星ですよね、流れ星、
はい、
あれを見るともうめちゃめちゃ感動しますし、なんかあ願い事言わなきゃみたいな感じでねワクワクするんですけど、
そうですね、はい、
はい、あの流星群もなんか最近結構有名になりましたよね、いろいろと、
は
い、
もともとあの流れ星流星っていうのは、まあ、宇宙に漂っている塵、
は
あ、まあ、何ミリとか、はい、まあ、何センチくらい、うん、まあ、それより大きかったらね隕石になって地球が落ちてきたりするんですけども、はあ、まあ、それぐらいのちっちゃな塵が地球に落ちてくる、はい、でその時に地球の大気と摩擦で光ると、
そんなちっちゃいものなんですか、
いうもんなんですけども、
はい、
まあ、その塵がね濃いところってあるんですよ、
塵がいっぱいあるところってことですか、はい、
でそれってね実はほうき星で、ほうき星って掃除をしてる星みたいな感じなんですけど、逆なんですゴミをねばらまいて宇宙空間を通ってるんです
そうなんですか、
だから、うん、あの結構ね、うん、お掃除する星じゃなくて、はい、掃除を
邪魔する
邪魔してる星
巻き散らしてる方ですか、はあ、で
その巻き散らしてるところ地球の軌道と交わってるとこがあって、地球が通過するとそのゴミが地球に降ってくる、
うん、はあ、それが流星群と言われる、
そうです、たまたま地球のその通る道筋と、はいはい、その流星、あ、ほうき星が、うん、あの、撒き散らしてるゴミがぶつかって流星になって落ちてくる。
うん、はあ、そういうことなんですか。
だから、毎年、その、同じ時期に流星がたくさん流れると。
ああ、だからそろそろ、なんとか座の流星群の時期ですよ、とかってね、いうのはそういうことなんですね。はあ、
で、その、その流れるね、
はい、
あの流星の数とか時期なんかっていうのは、あの地球とそのほうき星の軌道の角度が90度やったら時期が短いんです、
はあ、
とか比較的こう斜めに横切ってたら、
はい、
その時期が期間が長かったりしたりするんです。
なるほどね。だから今年はよく見えますとか、今年はちょっとっていうのは、そういうその角度によって
変わってくる。角度とかそのゴミの濃さですね。
ああ、なるほどね。
あの、ほうき星がゴミを散りふわめてるっていうんですけども、まあ、薄いとこも濃いとこもあるんですよね。その濃いとこをうまいこと通るとか、いうのによって、あの、結構違ったりする。流星群もあります。
なるほど。さて、じゃあ今年期待できそうな流星群といえば何でしょうか。
あの一応ね、
はい、
毎年安定して見える流星群っていうのは3つあるんです、
は
い、それがあの皆様よくご存知かもわからないですけど、ペルセウス座流星群、
はい、
それから双子座流星群、
うん、
それからシブミ座流星群というのがあります。
で
ペルセウス座流星群というのはちょうど夏休みの8月の10日頃から15日頃よく流れます、
はい、
それから双子座流星群というのは冬の12月の12日頃から15日頃で、シブミ座流星群って比較的短くて、まあ、1月の3日4日5日ぐらい、
おお、はい、
っていうのがピークで、これはものすごくピークがとんがってるっていうか流れる時間が短い流星群なんです、
はい、はあ、これはじゃあもう毎年やってくるというか、
はい、そうなんですね。あとはね、 さっき言いました月があるか、
うん、
結構大きくんです。
あ、なるほどね。
それからね、ピークの時間が日本の昼っていうこともあるんですよ。
そうか、その場合は本当に ね、
アメリカでは結構流れるけど日本では少ないと。
あ、
だからピークがね、なだらかな流星群は、まあ、その次の日の夜とか前の日も流れるんですけども、うん、ピークが、まあ、とんがってるっていうか、ピークがきつくて、まあ、前の日もあんまり流れないっていうこともあるかもわからない、うん、
はあ、今年、今からだとそのペルセウス座流星群ですか、8月ということで、まあ、一番近いのかなと思うんですが、どうですか、すごくうまくこういっぱい流れそうですかね、観察できそうですか。
実はね、ピーク的にはちょっとずれてるんですけど、まあ、なんとかなるかなと思うんですけれども、
はいはい、
ちょうどね、あ、ペルセウス座っていうのはペルセウス座が登ってくるとやっぱりよく流れるんです、
はあ、
でペルセウス座っていうのは登ってくるのは夜中からで明け方ぐらいが一番、まあ、高くなるんですけど、はい、その時間っていうのは月があるんです。
あら、そうなんですか。
だから、まあ、月に消されて暗い流星群は見えないと、
うん、
でも明るい流星群は、まあ、月の明るさに勝って見えるかなと、
うん、あ、そういうことですか。じゃあズバリ日にちとしてはどのあたりをチェックしておけばよろしいですか。
13日というのはこれ12日から13日にかけての夜ですけども、
はい、8月の、
まあ、はいはい、
13日、
ね、8月抜けてましたね、はい、13日の、
はい、
まあ、夜中の2時から4時ぐらい、
うん、はい、まあ、夜中ですね。
そうですね、
はい、
か、それかその次の14日、これって13日の夜ですけども、14日の2時半過ぎぐらいから4時半過ぎ、
うん、はあ、
あ、4時半頃、
はい、
がいいかなと。
どっちにしても寝不足になりますね。
はい、
はい、
もちろんね、12日の夕方から、うん、あの夕方はちょっとしんどいですけど、
はい、
まあ、日暮れて、まあ、夜の遅い時間、
うん、
13日の遅い時間もいくつかは流れると思います、
はい、観察場所としておすすめのエリアというと。
そうですね、西宮から近いところでは、
はい、
あの兵庫県立の兜山森林公園あたりっていうのは、まあ、あの空は明るいんですけども、比較的あの街灯っていう明るい光が入るとそれだけ目っていうのは明るい空になれちゃいますので、
うん、
あのないところがいいんです、
はい、
それからあとね、県立の天ヶ崎の森中央緑地、
かなり南の方ですよね。
あの
湾岸線の乗り口の近くっていうところですね、はい、
あそこはね、
はい、
広くて、
はあ、
で地平線まで見れますから、
はい、
隠れた
、はい、
スポットかなと。
うわ、これはいいマル秘情報聞かせていただいたなっていうところですが、そうですか、じゃあそのあたりでぜひぜひペルセウス座流星群、見ていただきたいと思うんですが、あの先週ね、あのとっても明るい星カノープスのお話も伺ったんですが、本当にあのやっぱりこの、ペルセウス座流星群も結構明るい星がわっと流れたりするんですか。
そうですね、あのもちろん暗いところへ行けば、
うん、
あの肉眼で見るギリギリくらいの流れ星も流れるんですけども、うん、明るいので言うとさっきお話した木星、
うん、
何回でも明るく見える流れ星も、まあ、1時間に何1個か2個くらいは流れてくれるに違うかなと思います。
なるほど、ね、
でよくね聞かれるのはペルセウス座の方向を見たらいいんですか、
うん、
と言われるんですけど、これはね限らないんです。
あ、そうなんですか。
あのね、流れ星が流れたその方向を遡っていくとペルセウス座があると。
ペルセウス座っていうのはどのあたりにと思っとけばいいんですかね。
真夜中に北東の空から上がってきます。
はい。
で、明け方ぐらいになると頭のてっぺんに来ます。だから、その、先ほど僕がお勧めした2時頃とか3時頃だったら、東の、まあ、そこそこ高い空にあるかなと思います。で、この方、流れ星が流れた、その方向を遡るとペルセウス座。で、他の方向も流れた、遡るとペルセウス座。だから、それを遡った交点でですか、点がペルセウス座にあると思ってもらったらいいです。
はい。
で、ペルセウス座の方向を見てると、比較的短い流れ星が見れます。
はい。
ペルセウス座から遠いと長い流れ星が見えます。でね、よく、流れ星が流れると、はい、ね、願い事をか言ったらいいと、そういう人はね、どっちかっていうと、ペルセウス座から遠い方向を見て、長い流れ星を見てもらった方が、見つかるかな。
でも3回言わなきゃいけないって話も聞きましたので、とても難しいかなと思いますが、ね、ぜひチャレンジしていただきたいですね、はい、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
この夏には見頃の惑星、これが2つあります。そのうち1つは木星ですが、小型望遠鏡でもよく見える輪っかを持ってるもう一つの惑星は何でしょう。
はい、これが今日の問題です。先週そして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ、今日はね、いろいろと流星群のお話なんかも伺ったんですが、なんかイベントがあるそうですね。
西有馬天文台、ここは、星を見るスポットとしてもなかなかいいところなんですけれども、
はい、
8月の12日、
はい、
ちょうどペルセウス座流星群の夜なんですけども、スターダストというイベントがあります、
はい、
ここではね、ブルーシートでも持って行っていただいて、
はい、
寝転がって夜通し星が眺められます。それから、そこにある望遠鏡なんかでも星が見ることができます。
じゃあぜひぜひお天気がいいことを祈りたいですね。
はい
、はい、ということで今日は、この夏の星空の見どころ、木星も土星も見られるということでね、そして流星群のお話もいっぱいしていただきました。ゲストティーチャーは星のソムリエ@西宮、別木久和先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。